ターフチャンネル内町ラジオ、皆さんこんにちは、トコです。今日も内町中のトークのようにたわがい話して盛り上がっていきたいと思いますので、皆さんミニトークの真ん中で聞いてもらえると嬉しいです。今日のお相手はキースケさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
最近どうですか、何かありましたか？
いや、まあ特段何かあるってわけじゃないんですけど、花粉症がやばいっすね。いよいよ。
はいはいはい。
あれなんか記憶なんですけど、ともさんも結構花粉症やばい方ですもんね。
ああ、僕もやばいっすね。ずっと薬飲んでますね。
なんか
どんな症状出るんですか？
目が痒くて鼻がもうジュルジュルするみたいな感じ。やばいです、これで。なんかね、目かゆかったら、はい、やっぱり目薬さすんですけど、こすっちゃうときあるんですよね。
はいはいはい。
もしなんかこすりすぎるとね、なんか、なんていうんですか、目ん玉とまぶたの間からゼリーが出てきません、
はい、いやー、そんな技できないですね。
いや出てくるんですよ、これがまた。
怖っ。
そう。なんかね、何これっていう、なんか恐ろしくなるんですけど、まあそんな症状も出て、まあまあちょっとね、大変なんですよ。もう鼻も結構やばいし。
なんか咳がずっと出るんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。これが、花
粉症で
なのか、そう、なんかアレルギーなのか、初めてなんですけど。
はい。
こういうアレルギーで咳が出るのもあるみたいなんですって。
あ、そうなんだ、ね。
そう、咳が止まらないから仕事が大変なんですよ、ね。
あ、まあ確かにね。なんか、変に心配されますしね。
そう。喋らないといけないときに、やっぱ咳出るんですよね。
そうですね。
あれ、辛い。
あ、なんか、辛いですね。なんかね、なんかの記事で見たんかな。で、やってみようと思ってるんですけど、あの、ワセリンってあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、保湿みたいな時で使うやつとか。
はい。
あれを、なんかね、さっきの目がかゆかったり、鼻がぐじゅぐじゅするっていう時に、塗るんですって。で、なんかまあ、それをやるとね、ちょっと効果が良くなるみたい。
鼻の周りに塗るんです
か？鼻の周りに塗ったり、目の周りに塗ったり。いや、要はあの、ベタベタしてるっていうか、なんか、潤い保つじゃないですか、保湿されて。あれやっとくと、そのなんか、ワセリンの、なんか油成分みたいな油膜、が、目とか鼻に入る前に、そこでキャッチして、で、鼻とかに入るところの侵入防ぐらしいんですよ。なんかね、いいみたいですよ。白ワセリンがいいみたい。
楽ですしね。
そう。
すぐでき
る。塗ってみようと思って。すぐ試せるしいいかなと思って。
ね、効果教えて
ください。病院行ったことないんですよね。
あ、そうですか。病院行ったらちゃんとした干渉の薬くれますよ。
もう普通に薬もらうだけに病院行ってるんですか？
あ、そうです、そうです。
なるほどね。なんか、鼻の皮膚をレーザーで焼くとか、そんなんじゃないんですよね、じゃあ。
あ、じゃないですね。そんなんやってないですね、まだ。怖っ。
なるほどね。まあ、薬もらいに行くだけだったら全然いいっすね。確かに。
そうっすね、
まあ、行ってみよう。
市販の薬もね、結構高い。
高い。そうですね。病院で処方してもらった方がいいですよ。まあ、ちょっと今、花粉症と戦ってるって感じですね。
しんどいですね。
み
んなが入るとね、ちょっと楽になるんですよ。
いや、わかります。鼻水一気に出ません。海に入ったら。
どうだろう。
たりすると。
わかんないですよ。でも、楽になりますけどね、海の上行くと。
なんでなんでしょうね。
本当に寝ないのかな。
ああ。 カウント年内っていうのはあるかもしれないし、あるかもしれないですけど、なんか、保湿されてるんですかね。
ずっと濡れてるから。
そうそうそう。
そうなんですよね。
モグ、でも、サーフィンした後めっちゃなんか、急に鼻水出てきません？
ああ、鼻になんか海水入って、パタパタ出てくる時ですね。
はい。あれが一気に出てきたらなんかね、鼻づまりが全て解消された気になります。
なんか洗った気になりますよね。
洗った気になりますね。
確かに。気持ちいいです
ね。気持ち気持ち
いい。鼻血かなと思うんですけど。
そう。あれ出ていく瞬間気持ちいいっすよね。
うん、
海水の、鼻に溜まった海水が。
綺麗になった感じする。
うん。
急に出るから、びっくりしますけどね。
あ、そうそう、急に出るから。そう、朝仕事前に行って仕事中に会議中に出たことありますもん、あれ。
それは大変ですね。
そう、そんなんあります。確かに鼻うがいですね、あれは。
あれあれあれ、じゃあそんなにしてるとアウトからリセットが入りなんで、そろそろ本題に移りますね。
はい、
今日のテーマは千葉遠征第2弾、そしてついにまた遠征してきたんですか。
遠征しましたね。
おお、うん、どこ行ったんですか。
もう遠征癖がついちゃって。
おお、いいっすね。
千葉
ね、磯子よりも、
磯子も、磯子よりも千葉の方が頻度高いぐらいってい
いっすね。
波ないんでね、今、冬の特に、そこは。
はい。
で、先月とか2回行きましたね、千葉に。千葉
の海に。すごいっすね。
シラスカと、シラスカってありますよね。
ありますね、はい。
シラスカとトラミ。千葉南と、千葉北っすか、トラミって言った
ら。あ、トラミは千葉北です。
両方行きましたね。
シラスカあったかかったじゃないですか。
あったかかった。
ね。
うん。ノーブーツ、ノーグローブで行きました。
はいはいはい。
で、トラミはさすがにブーツはしたかな。グローブいらなかったかも。2月でもね、全然行きましたね。いや、でもね、2回目に行ってトラミとかがもう結構修行でしたね。
そうっすか。でかかったっすか。
全部修行なんですけど、自分的には。なんかもう、尋常じゃないぐらいカレンジに流されてます、いつも。
千葉の波強いっすね。
そうそうそう。いや、トラミだったら堤防から堤防っすよね、あそこね、言って
る。そうっすね、そうっすね。流されてんの。
わかるじゃないですか。
わかりますね、流されて。
シラスカのポイントって、そんななんか目印なかったんですよ。
そうっすね、だだっぴろいっすよね。
だだっぴろいっすよね。
うん、
で、カレン、それでもういつの間にかどんどん流されて。
どっち流されました？どっちの方に？
南の方に流されたと思う。
ああ、はいはいはい。
で、流されてたら、なんかね、まあ、もちろんその岸に上がることとかはできるんですけど、一緒に行った会社の人とはぐれて、
はいはいはい、
どこにいるかが全然わからなくて、もう広すぎて探せなくて。
うん、
で、自分が流されたのは分かってるんですけど、元って位置が分からなくて。
ああ、よく似てますもんね、風景が。
よく似てて、目印がなかったんで。
なんか大きな橋あります。
あ、橋ありますね。で、なんかこう、川から出てくるとこもあったんですけど、河口みたいな、
うんうんうん。
なんかそういうところを全部意識してなくて、で、岸に上がったら、マジではぐれて、
はい、
久しぶりにね、大人の迷子を感じましたね。迷子になってると思って。
へ、え、ぇ、ー。
ん、結局合流できたんですけど、
うんうん、
なんかもうひたすら、うん、岸を歩いてましたね。
あれ南に流されるとあそこずーっと南に向かってサーフポイントが横に並んでるんで、で大丈夫は大丈夫なんですよ。
あ、そっかそっか、
うん、ずーっとサーフポイントです。ただ逆に流されると あれすぐリーフがあるんですよ、うん、
あ、そうなんですか。
結構むき出しのリーフがあるんで結構危ないです。
あ、なるほどね。あ、なるほどですね。そう、シラスカはそんな感じで、トラミはね、トラミも会社の人と一緒に行ったんですけど、
うん、
うん、トラミって堤防と堤防の間ってさっき言ったと思うんですけど、
うん、
あの自分が入ったのはなんていうんですか、あの沖を見ながら考えると左側の堤防って言うんですかね。
はいはいはいはい、
北側ヨンライズ側の方って
。ああはいはいはい、そっか、ヨンライズと隣になるのか、トラミは。
うん、で入ったんですけど、もう胸肩セット頭ぐらいでしたね、その時。
風は合ってました。
風は、うん、風はまあまあ合ってたと思う。クリーンではないです。
あ、波数はどうでした？
多いです。セット感覚が多くて
よく入りましたね、そのサイズで。
いや、ほんとそうなんですよ。しかも
結構しですよね。
結構修行で、本当に。しかも、うん、一応ですね、千葉用にって言って会社の人からちょっとまあ譲り受けた 6.6 なんですけど、まあ、ミッドレンズですよね。そのサイズで入ったし、しかもそれがクライムっていう、
うん、
ソフトボードなんですよ。
はい、
ドルフィンできなくて、
はいはい、
結構ね、沖に出ることがもうめちゃくちゃ大変でした。
そのボードで入るのはちょっと無謀ですもんね、そのシチュエーション。
あ、そうそう、
沖に出れないです。
うん、
で、どうするんですか、波来たら。ドルフィンできないの？
あの、なんていうんですか、ロングボードでやるような感じの、あの、
うんうんうん、
ローリングスルー、
はい、
で、なんとかしのいでたんですけど、もうね、ローリングスルーしても食らうみたいな感じでなんかもうローリングした瞬間に食らってたって感じです。
はいはい、もうローリングせずに普通に上から食らった方が楽なんじゃないかって感じ
ですね。楽楽。
何もせずに。
本当に。はい。なんかローリングするから余計食らってるんじゃないかって、すごい途中から持ってきて。
はいはい。
そうなんですよ。で、うん。まあ、でもね、6.6 のそのサーフボードはずっと会社の人の家に置いてもらうことができてるんで、それはもうずっと使う運命なんですね。
うんうんうん。
うん。それはそれで全然千葉でも遠征できるかいいんですけど、
うんうん、
まあそれを使って千葉の海に行くにあたっても、うん、そのトラミの時みたいに、撃沈する可能性いっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
で、初めて、人生で初めて沖に出ることを諦めました。
ああ、そこら出れないっすよね、うん、ソフトボード 6.6 で肩、胸肩で、
うん、胸肩で出れないです、本当に、
うん、
ドルフィンできないってこんなに出れないんやってめっちゃ思いましたね、うん、てか、そもそもどうします、こんな、そういうコンディションになったら。なんか先日のね、ゆきおさんの回でもあったけど、ゲットできないときどうしますかって言って、トモさんだって諦めますよ、そのとき。ま
あ、僕、一回出てみて、無理だったら、もうすぐ上がりますよ。上がるというかもう息切れして、もう無理だったら
上がります。いいです。なんであんなに苦しいんですかね、本当に沖に出るのって。
特に冬。
なんかチェスの駒みたいに誰かが持ち上げてポンって沖まで置いてほしいなってめっちゃいつも思うんですよ、あれ。沖に向かってるとき。
いや、若い頃はね、波がどんだけ来ても ドルフィンしてりゃいいじゃんって感覚だったんですけど、
うんうん、
今はもう無理っすね。ドルフィンは2回か3回までっていうリミットがあります。
2回か3回までですね。登りましょう、うん。わかります。あ、そうなるとサイズ感が違ったんでしょうね。入るべきサイズ感と胸型は。
このボードでは入れないですね、僕は。はい、
うん、そうなんですよね、
うん。
まあ、せっかく千葉に来たし諦めてもほんま良かったんですけど
ね、
うん。せっかく遠征に来てるんでって言って、まあ何回も何回もチャレンジ、いろんな場所からチャレンジしましたね。
うんうんうん。
堤防側からなんかカレントで沖に向かって流れてないかなと思って行ったりとかやってみましたけど、ダメでしたね。
もうちょっとサイズちっちゃいとことか狙わなかったですか？
なんかまあ風向きが一番言ってもその時トラネルやってたから行ったみたいな感じでしたね、確か、
うんうん。ね、よくタイトとかオンジュクとか、うん、ワンサイズ、うん、ツーサイズ下がるんですよ。
うんうんうんうんうん。
タイトいいっすよ。
タイトいいっすか。
はい。あの、なんかね、沖まで、沖までが堤防が伸びてて、で、堤防がこう、うん、TL 字というか、
うん、
波のな沖波の沖の方にズドーンと横にこう突き出てくれてるんで、そこで波かわしてくれるんで、そのままピューって出てたら、うん、もうすでにアウトみたいな感じなんですよ。めっちゃ出やすいですよ。
その堤防のところぐらいまで普通に波なくしていって、
そうそうそう、
あとはなんか堤防のからひょいって出たらいいって感じですか。
うん、そうなんですよ。すごいぐるぐる回るんでかい。
めっちゃいいですね、それ。
めっちゃいいですね。
あ、なんか堤防なんか3つぐらいあるところですか？
いやー。
1個だけですか？なんか何個買ったとか。なんか見た気がする。あー、なるほどね。大原とかもそんな感じですか？大原は違うか。
あー、いすみとかあっちの方は堤防が横にドーンと走ったから。
そうだそうだ。隅はいいっすよ、
うん。そうそうそう。堤防というかね、あの、消波ブロックっていうんですか。
あ、消波ブロックですね。
え、あれが入れられちゃってる。
うん。確かに確かに。まあちょっと洗礼受けましたね、千葉の。
ぜひ、御宿行ってみてください。めっちゃピース
フル。いや、御宿。いや、御宿いいっすね、本当に。前回行った時、御宿良かったっす、本当に。
あ、急にね、砂の色も白くなりましたね、黄色と。
まだあったかいし。
いや、温度があったかいですよ。あそこから急に暖かくなった
、うん。その時もミッドリングスだったんですけど、うん、腰腹ぐらいで、
うん、
なんかね、めっちゃバンバン乗れたって感じです
ね。あそこの波は乗りやすいですよね、優しくて。
そう、優しい。なんでなんでしょうね、うん、めっちゃ温度が。
なんかね、沖にでっかいリーフがあるんですって。
ああ、そうなんや。
で、それがなんか、防いでくれてるというか。それがあるから水が滞留したあそこあったかいって言ってましたね、漁師さん。
あ、なるほど。あったかいし、優しいし、なんか、すごい好きっすね、
うん。で、向きが平沢原と一緒で、南向いてるんで。
そっかそっか。
はい、千葉県だったら大体東向いてるんで、うん、
はい、
ちょうどなんかこう、ここがクローズしてるとき、できて。
うんうんうん、そうっすよね。なんか風向きあったらめっちゃいいっすよね。
うん。
確かに。そう、御宿とか好きなんで、
御
宿、平沢浦も今度行ってみたいですよね。
はい、
ぜひ。風があったら。
大自然ですよ、平沢。
へぇ。
もう、ビーチじゃないっすか。
ビーチじゃないっすか。
ビーチなんですけど、海水浴場じゃないんで。
あの、ね、
流れ着いたゴミとかが普通に落ちてます。ダダピロって。
あ、そうなんですね。ダダピロですね。
はい。ただ、富士山がめっちゃ綺麗に見えます。
そうなんですか。
はい、遮るものがなくて。東京湾は大変。はい。今とから富士山に見えるなって、結構でかく見えますね。
今度平田浦行きたいな。プレゼントもらいますわ。
普通に駐車場、有料の駐車場とかシャワーとかありますからね、それ。
あ、冬も止められるんですか？冬も使えるんですか？
あ、はい、止めますよ。
すごい。
めっちゃ空いてますよ。
そうですよね。
なんか、普通に腰腹で波、風もあってんのに、2、3人とかですかね。
あ、すごいっすね。
はい。
貸し切りっすね。
貸し切りですね、もうね。
平田浦やな。次、平田浦行きたいって言います。
ぜひ。ぜひ、風があったら、平田浦。
ね、
風合わなかったらね、しらすかとかそっちの方にすぐパッと行けるんで。どっかしらで行きますね。
まあ、どっかしらで行ける。でも、千葉南の方がいいんでしょうね、季節的にも。なんか
暖かいですしね、空いてますしね。
暖かいとやっぱね、ちょっとでも身軽にしたいし。
ね、暖かいのは正義ですね。
長い間入ってられないですもん。
そうっすよ。
暑いっすね。まあだから、今度行ったとき、平田浦ちょっとリクエストしようと思って。
ああ、ぜひぜひ。
でもあれなんですよ。あの、和歌山のコナミ用でね、また、まったり、こう、なんて言うんでしょうね、クルージングがメインにできるような、ミッドレングスっていうのをまた、ちょっとゲットしました。チャネルアイドルのやつなんですけどね。
はいはいはい。
まあ、ゲットしたというか、まあ、譲り受けたみたいなところはあるんですけど、
はいはい、
これも会社の人から。で、そう、サイズが 7.3?
おー、いいですね。ちょっと長めなんだ。
ちょっと長め。PU。
はいはいはい。
なんていう名前だっけ、トライプレーンハルってやつですね。そう。で、なんかもう、置く場所なかったんですけど、まあ、ちょっと実家に置いとこうかなと思って。
お、湘南か、実家は。
ああ、違う違う、あの、大阪の方で。
ああ、そ
う。でも確かに湘南に、まあ、さらにまた一本置いとくのもありですね。
湘南の家も普通に今は、お父さんお母さん住んでて使えるもんなんですか？
あ、まあ、あの、両親じゃないですけど、親戚がいるから使えてて。
もうなんかね、いいっすね。
ロングはあるんですよ。ロングボードは。
はいはいはいはい。持ってる、ね。
まあ、だからロングボードあるから借りたらいいなとも思うんですけど、まあ、自分用に。何かこう置いててもいいしって感じで。
なるほどね。
なんか千葉と湘南と和歌山とかやろうと思ったら3つありますね。
いいっすね。いいっすね。自分のなんかサーフ拠点というか。
サーフ拠点増やしてって。
それ普段の千葉で乗ってるのはクライムってやつですか？
はい、そうそうそう。あ、そうそうそう。クライムってやつ。そうそうそうそう。
どうですか、クライム。気になってるんですけど。
あ、クライムいいっすよ。なんか、もうソフトボードって言っても、なんか、なんていうんですか、スポンジボードじゃなくて、EPS なんですよ、あれ。
あ、中身が。
で、
外だけ。
あ、そうそうそうそ
う。ワックス塗ってないですよね。
そう、だから、クロコダイルスキンの、あの、ソフトコーティングみたいなのしてるだけです、上を。
へー、ちょっと柔らかいんですか、やっぱり。
いや、そんなことないですよ。結構だから、あれで股ずれするみたいな人がいるみたいなレベルなんで、結構固めだと思いますね。
はいはいはい、子供が乗るにはどうですか？
あ、十分だと思います。
ああ、はいはい。
浮力、だって50もなかったから、45ぐらいですね。66のやつだったら。
なんてやつ乗ってるんですか？どういう形のやつ？
シングルフィンのやつですか。何て言
う
かな、ゴシックドルフィンかな。
あ、見たこと。
うん。
あ、これか。はいはい。黒いやつだ。
タビはつけれるかも。
あ、スタビつけれますね。
それそれ。
黒いやつ。
うん、黒いやつ。
これ、あ、6.6 ぐらい。うん。
これね、なんかまあ、ソフトボードなんですけど、うん、なんかそんな感じあんましなくて、普通になんか、軽く乗れました。結構良かったですよ、これはこれで。
なんかそろそろ子供が海遊びでやるかもみたいなのが見え隠れしてるんで、ちょっとソフトボード、
これは、うん、これは子供と言いつつ友達も楽しんじゃうパターンのやつですね。
そうなんですよ、それを見越した買い方をしたくてだからザ・ソフトボードじゃなくて、
そういう意味で言うとこれは十分マッチしてそうですね。
どんなにバカ高くないです
か。うん、そうそう、パッと見ね、うん、ソフトボードに見えない。
おお。
あ、だからさっきも言った通りなんですけど、 EPS なんでボトムをひっくり返してボトムをね上にしてたら、うん、なんかこうソフトボードに まず見えないというか思われない、うん、全然。なんかいいっすよ。でもなんかそんな慎重にね、取り扱うこともなくていいし。
確かに。ほど。そうっす
ね。逆にあの、もう一個の和歌山用の 7.3 のやつって PU なんですよ。
見てもらって。うんうんうん。あのね。
あれ PU ってなんか結構慎重に取り扱わなきゃいけなかったですよね。
そうですね。傷ついたりしますね、普通に、ね。もう子供が持ったりしたらもうヒヤヒヤしますね。
そうっすよね、ガーンとかってぶつけたら、うん、それだけでなんかひび入りそうですもんね。
うん、立てかけて雑に立てかけたりとか。
うん、トモさんのやつ PU でしたっけ。
僕 EPS です。
あ、EPS か。
はい、
なるほどね。 PU は慎重に取り扱わないだな。
ね、
うん、そうなんですか。ちょっとまたそれもどんな感じかって乗り味分かったらまた言いますわ。
ぜひぜひ。
うん、ちょっといろんな拠点でいろんなサーフィンが可能な限り手軽にできるようにって言ってちょっと計画中。
サーフィーライフが変わってきました。
ね、あとはあれですね、九州ですね。九州に拠点作らないと。
ハイパートのところ。
そうそうそう。置いてもらおうかな。
置いてもらってね。共同購入してね。
そうですね。
いい
そうですね。確かに。うまいな。月さんにもうお願いして沖縄もちょっと作ってもらって、
いいっすね、
幅広に、うん、
出張なら任せてくださいっ
つって。そう
っすね、やたら出張行きたかんなっつ
って。本当に海のあるとこばっか出張してるみたいな感じになって、気づかないパターン、
ね、本当っすね。山梨とかって言われたら、それはちょっと僕大丈夫です。
ああ、きついです。
わがままです
ね、本当にダメです。琵琶湖とかもね、湖なんでちょっと無理かなって。
そうですね、
違うけどね。
琵琶湖じゃダメですね。
ああ、ダメですね。
いやー、このミッドレングス良さそうですね、クライム。
うん、いいっすよ、いいっすよ。まだ1、2回しか乗ったことないけど。乗りやすかったっす、めっちゃ。テイクオフしやすかったかな。
ああ、6.6 ってやっぱりちょうどいい長さぐらい。
ちょうどいい長さ。
めちゃめちゃ長すぎですね。ショートっぽく。
やすい。うん。
ショートっぽく短くもなくて。小波で。
ちょうどいい、ね。ちょうどいい。そう。
ね、楽に乗れそうですね。
そうなん。なんかちょうどいいサイズの一番なんか短いパターンみたいな感じです。
ああ、なるほど。
自分の中では。
なるほど。
さっき言ってた 7.3 とかはマジでちょうどよくて、
うん、
マジでゆったり乗れるみたいな感じだと思います。こんな感じなんで、ちょっとまた、うん、そうですね、一回だからトモさんと千葉でやったらサーフィン行きましょうって言ったら、
うん、
それの、ね、乗ってみて、うん、試してみてもいいかなと思いました
けど、ね、あ、いいっすね、
ヘルサブラとかで、
ね、南千葉行きましょう。
うん、まあ、
次来るときに言ってください。普通に飲みに行きたいですね。
いや、そうっすね。そうしましょう、そうしましょう。また言いますわ。
ぜひ。
はい、了解です
。ね、じゃあ今日はそろそろ4時間なんで、この辺で終わりにしましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、ケスカ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日もパン屋さんのキンキンを聞きながらお別れです。それでは皆さんのところにいい波が来ますように。失礼します。
失礼します。
Tell me